水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週はですね、八田雄一郎氏のお話をしていただいたんですが、実はその続きということが今日なんですね。
はい、その続編で、秀才すぎて自分の望むような人生が送れないこともあるんだと、こういうことで八田海軍大佐の話をしました。
はい、
でその八田大佐がですね、日本を代表する避暑地軽井沢の生みの親でもあるというのが今日のテーマです。
はい、
北陸新幹線開通で最速だと富山から軽井沢までわずか1時間21分、夏は軽井沢の別荘かホテルで過ごして、今日は富山の本社へ、明日は東京の支店にと、こういうのも夢でなくなりました。
いいですね。
このハイカラな避暑地が誕生したのは、実は明治20年から少しした、今から130年前のことです。
はい、
失意の海軍引退となった八田海軍大佐が、水虫治療のため群馬県の温泉霧積を訪れました。そこの宿でくつろいでいると、夕食に立派なビーフステーキが出てきました。
はい、
この当時日本では牛や豚を食べる習慣がようやく生まれた頃です。ローストビーフの味をしっかり覚えていたロンドン帰りの八田大佐には驚きでした。
はい、
立川志の輔首相 流に言えば、親父この肉はどうしたんだと聞くと、はい、主人曰く、山一つ越えた軽井沢に野草教の外人さんが何組か秘書に来ているのでございます。それで地元の時々牛を潰して食肉として売り、オラも時々買いに行くでございます。それなら親父、明日俺はそこへ行くから握り飯を用意してくれと大佐はおっしゃったわけですね。
はい、
翌朝山歩きの格好をして数時間かけて歩き、軽井沢の山中にある農家を訪ねました。
はい、
宣教師と思われる外国人家族が農家に滞在していました。Hello, this is Captain Hatta と声をかけると、宣教師は驚きました。これほど見事な英国アクセントで話す日本人にこれまで会ったことがなかったからです。
はい、
それもそのはず、大佐はイギリス、フランスに10年以上も滞在していたのです。この宣教師こそ軽井沢のもう一人の恩人、アレクサンダー・ショーでした。
そうなんですね。
こうしてショーは明治21年に、八田は明治26年に軽井沢にそれぞれ本格的な別荘を建築し過ごすようになったんです。
はい、
日本人秘書客と外国人秘書客が協力して作り上げた国際的リゾート、軽井沢の原点がここにありました。
うん、
今でいう旧軽井沢地区では長年別荘番号が整備されており、
はい、
軽井沢〇〇番別荘ジャパンという宛名だけで外国からの郵便が届くと海外でも有名になりました。
そうなんですね。
素晴らしかったのは、八田や翔をはじめ軽井沢の秘書を発見した創設者たちを中心に作られた軽井沢秘書団、略称は KSRA の活動でした。
はい、
軽井沢を増加させないためにいろいろ工夫を凝らしたんですね。別荘の土地は細分化しないように、売買には大区画を守る、芸者や茶屋など俗悪な遊びは認めない、
はい、
医療施設やスポーツ施設を充実する、こういうことを会の規則として作ったんです。
はい、
平成天皇が皇太子時代に美智子様とテニスを試合をされたのもこの KSRA 主催のテニス大会でした。
あ、そうなんですね。
で、福井藩の武士の二男として、生まれ、近代日本海軍の礎を築いた若者として青年時代を送り、侍従武官として国際舞台で活躍し、最後は国会議員として海軍支援に活躍し、しかも軽井沢で自適の生活を送った八田雄二郎の一生は羨ましくもあり、反面もう少し学業や実技の能力が低ければ武人として日露戦争史に名を残したかもしれないと、まあ、複雑な思いにもなります。
はい、まあ、優秀すぎるとはいえ悪くはないなという気はしますけれども、
ね、まあ もしもう少し優秀でなかったらどうなっていただろうかと、そういう疑問があります。
悩ましいところですね、はい、本当にね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。